前半のですね、半年はいかがだったでしょうか。本当に神様にあって祈りながら前進する営みの中で、本当に主は素晴らしいことをしてくださるから感謝でございます。今年は2018年の19年の後半は、本当に癒やましの恵みを主は開いてくださると信じます。いよいよ期待してですね、前進したいと思います。今日は新創造と書いてですね、御業と読みます。最近先週ですね、賛美を、捧げました。訳していただいた中で、新創造と書いてですね、御業と読みました。イエス様が十字架によって成し遂げてくださった御業の中身は何かというと新創造なんです。ですから御業と新創造を、ちょっと当て字でですね、読みながら重ねながら今日は主の声を聞いていきたいと思います。一言お祈りをいたします。天の父様、ありがとうございます。あなたの恵みの中で今日も命を与えられて生かされていることを感謝いたします。神様、この人たち一人一人様々な現実の中を歩んでいます。でも今それを横に置き、あなたの前に参りました。どうぞ神様、主ご自身が年頃に語ってください。そしてその日常生活の中に生きて働く主を体験するものとしてくださるようにお願いをいたします。この人たち一人一人があなたからの語りかけをいただき、あなたの力に満ちて編み出すことができるようにお助けください。最初に祝福し、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。感謝します。先週までのところはですね、ヨハネの福音書の4章ずっと読み進んでおりました。そこにはサマリアという地で一人の女性を通してですね、たくさんのサマリア人がイエス様に出会って、イエス様が神の子キリストであることを信じ、そして人生が変えられていく、そういうですね、恵みを体験したという様が描かれておりました。実はその遡るところ3章は、実はニコデモという人がですね、イエス様のところに来まして、そしてイエス様が何者かという事柄に問答するんですが、残念ながらいわゆるすごい技をする偉大な能力者というような理解は持つものの、イエス様が救い主であるという事柄にはどうも到達できずに終わったようでございました。でありますから、3章はなかなかイエス様のことが信じられない、わからない、そういうですね、ユダヤ人の現実。でもその4章では異邦人とされたり、言うならばサマリア人というのはユダヤ人からこう、蔑視されていた人々ですが、その方々はイエス様をキリストと信じる、そういうですね、信仰の明確な方向性が出て、そしてまたこの5章入っていきますと、今度またユダヤ人たちがイエス様に対する向き合い方というものをですね、示していく場面になるわけでございます。さあ今日は5章に入りますが、5章の1節2節をまずご一緒に読んでみましょう。3、はい。その後ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らに、ヘブライ語でベトザタと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。アメン。イエス様が交渉外、およそ3年半、このイエス様の働きとしてですね、なされたという、そういう記述が、そういった理解が私たちに、与えられているわけでありますが、実は教会福音書というですね、マタイ・マルコ・ルカの福音書によりますと、過越しの祭りというのが1回しか出てきません。ですから、ちょっとですね、考えてみましたときに、ある面イエス様の働きというのは、この1年間のようにこうもイメージできるわけです。でもなぜ、3年半というような事柄が語られるかと言いますと、実はこのヨハネの福音書においてイエス様が3回はですね、過越しの祭りでこの状況をされた、エルサレムに登られたという記述があるからなのでございます。もうすでにこの前回ありましたし、今回が、言うならばこの後後半2回目の状況になるわけでありますが、それに先立ってイエス様はエルサレムに登っていかれる、祭りのためにですね、人々がエルサレムに戻ってくる、そういうことがありましたし、 まあ、京都でも、祭りがありますとですね、遠近各地からたくさんの方がいらっしゃるということがあります。もう間もなくですかね、祇園祭りというのがねありまして、まあ本当にあの祇園祭りの期間、ご商売なさっている方はね、あの金品の方は大変ご苦労なさるということを、よく谷口兄弟から伺っておりまして、そのご苦労のほどが忍ばれるわけでございまして、祭りは楽しいけれどご商売の方にはむっちゃ邪魔というですね、もう全然商売にならないということで、大変だなと思うわけでございますが、今年はその期間にね、外国に行かれるという脱出をなさる素晴らしいことでございましてね、主は新たなる展開を与えてくださったんだなと思ってね、感謝しているわけでございますが、まあ、祭りというのはたくさんの人が集まってきますよね。そしてこの時にイエス様もまたこの祭りでエルサレムに来られた。そして今回はですね、ちょっとこの祭りのついでにイエス様は神殿に行く前だったと思いますが、一つの場所に行かれました。そこは池でありました。名前はベトザタと呼ばれるところです。まあ昔の翻訳ではベテスダというですね、訳にもなっていたかと思いますが、まあ原語に近いのはおそらくベトザタというものでありましょう。さあこの池、まあ、今はこれ発掘されましてですね、実際に、現実にねこう池があったということが分かっているわけでありますが、特徴がありまして5つの回廊、要はですね、まあこの四方にこうね当然、通路みたいなのがあるわけですが、まあこう1、2、3、4つですよね。四方だったら4つなんですけど、5つ目は何かというと真ん中をこう区切るように2つですね、池がプールのようにこうありまして、そのちょうど真ん中にもう1個あるので、確かに5つの回廊があったということがわかるわけでございます。でも単にですね、この5つの回廊があった、そしてそこにどういう状態があったか見ますと、この3節のところには病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。つまりですね、このベトザタという池と、そしてその周囲にある回廊にはたくさんの病気の方々がいらっしゃった。もうこれはですね、もうびっくりするぐらい、要はたくさんの人がね集まってるんですけど、全員病の人だったというのが特徴なわけです。まあ、ヨハネの福音書でいろんな数字が出てきたり、また象徴的にこうね読み解くということができるわけでありますが、その一つは5つの回廊の、まあ、一つのモチーフですね。一体5つって何だろうか。まあ私たちがこの聖書で5つってことを考えましたときには、おそらくこれはモーセの五章、つまり律法というものであろうと、つまりこの律法という枠組みの中で、実は問題をたくさん抱えている人たちがなかなかそれに解決を得ることができずに過ごしている状況、まあ、そういう場合ですね、読み解くこともできるわけでございます。まあ、何はともあれですね、このところにたくさんの人が集まっていまして、そして彼らは何をしていたのか、そこで何かですねお医者さんがいてですね、有名なね治療を施していたわけでもなかったわけでありまして、そこには一つ言われがあったのでございます。3章の B 後半から4節を、3節の後半から4節読んでみましょう。3、はい、低音に節が欠けている箇所の異音による訳文、彼らは水が動くのを待っていた。それは主の使いが時々池に降りてきて水が動くことがあり、水が動いた時真っ先に水に入る者はどんな病気にかかっていても癒されたからである。アメン。実はこの 3節の前半からそのまま5節へ飛ぶというですね、写本もあるんですが、ある写本の中にはこういうですね解説があったんですね。な、彼らは単にですねそこに、意味も目的もなく集まったのではなくて、一つの事柄を期待していた。それは時々ですね、天使が舞い降りてきますと、水もがですねプシャプシャプシャッとこう、ね、揺れる。風じゃない、なん風もないね、揺れる。そういうことがですね起こった時に、命場にジャボーンと飛び込んだ人はどんなひどい病気でも立ちどころに癒された、そういうですね奇跡が起こったわけであります。まあカトリックの信仰の中にもルールドの泉とかですね、いろいろありまして、そこの水をですね聖水として持つといろんな病気が癒されたりするということからが伝承として残っているわけでありますが、まさしくこのベトザタの池も その言われ通りですね、一の一枚飛び込まなかったけども、飛び込んだ人はみんな癒された。逆に言うと2番目だったら癒されないわけでありましてですね、もう真っ先に飛び込まないといけないということは、もう待ち構えてないかんのです。ところがです、いついつ来るって分かってたら待てるんです、人はね、そういうもんです。いついつやってくるなら待てるんだけど、いつか分からへんけどいつか来るから待つ、これはつらいですね、待ちくたびれるということが起こるわけです。私たちもまあ約束をねしますけど、会いましょうねっていつかなんてことやったら多分ですね、一生会わないですね。いついつって多分決めないと会うことはできない。まあある面ですね、この待ってはいるんだけれど、その事柄の答えがですよ、いつ来るか全然わからないし、来たところでですよ、水も動いても最初に飛び込まないとダメなわけですから、まあ本当にですね、一縷の望みという表現がありますが、ものすごいわずかな望みにこの人々はかけていた場所だということを知るのです。しかし現実的にどうなってしまうか、まあ希望のようであって、これは希望じゃないですね、どっちかいうともう望みが絶えて、もう他に行くところないし、いるというような現実もあろうかと思います。この後の下りとの連動から私たちが見えるのは、実はベトザタは絶望というものが集まっている場所だったということでございます。待ってるんですけどね、じゃあものすごい期待感が湧き立つっていうのは、多分ね、一回そういうことが起こった直後ぐらいであって、あとはずっとどうかやったら、もうあかんな、あかんなというような日々ですよ。だから逆を言うとですね、ちょっとこう期待できるんだけど、その後ダメっていうのがものすごく続きますと、もう極端にそのね、希望が落ち込み続ける。結果的にはもう期待しない、期待できない、いや下手に期待すると、期待した時に破れた時の反動が怖いので、もうやめとこうというような気分になる。これが絶望というものの現実であろうかと思うのです。さあ、ベトザタという池がありました。一体何だったんでしょうか。イエス様はなぜかそこに行かれた。一つの出来事がそこで起こります。5節6節をご一緒に読んでみましょうか。3、はい。さてそこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、よくなりたいかと言われた。アメン。その中でもちょっと主みたいに、まあもうその中でですね、一番の最長老というような病人の方がいたようでございます。38年も病気で苦しんでいる、まあ、ある面このところに来たのがいつか分かりませんけれど、もう足掛け40年でしょう。40年もの間病気でずっと待つというような事柄をしていたような人物です。そこに何かこうね、華やぎがあるかというのはもう一切ありません。どうせ無理だというようなアルグメン、諦めとか、本当にこう落ち込んでしまったね、気持ちですから、何も期待しないということで、なんとかこうバランスを取る、まあ、そういうですね、状態が続いていた現実があるのでございます。私も30年ほど前になりましたが、まあ一回こう会社でですね、働いた時がありまして、働いた時に7年上の先輩がおりました。この先輩は私に方々言ってたんです。藤林、俺はな、本当にな、心に決めてることがあるんやって。それ何かって言ったら、いつも最悪を想定する。本当本当に悪いことを想定しとくんや。そしたらな、ちょっと英語だったら嬉しいやろ。最悪の中でちょっと嬉しかった、あったら嬉しいってこう思えるやろ。でもな、期待したら、ね、外れた時ショックやないか。だからもう最悪を想定して生きる、これが大事やと、夜な夜な私にですね、語ってくれました。私はそれを聞きながら、ほん まに僕の信じてる信仰とは真逆の生き方やなって本当に思いました。まあ結果どうなったかというと、ね、あの私が2年目にはその先輩の成績を抜いてしまってですね、先輩より先に海外旅行に報奨旅行に行ってしまうということがありました。私の方が先輩を出し抜いて先行っていいんでしょうかとこう思いましたら、そんなええに決まってるやないか、でもなんでお前にはそんないいことばっかり起こるんや、当たり前やろと思いながらですね、何を想定してるかっていうのは全然違うぞということを深く心に留めた体験でございまして、深く教えていただきました。どうも38年も病気の方をね語る時にはいつもこの先輩が出てきてしまうんでございます。よっぽど辛いことがあったやろなと今こう思うんですけどね、長年変わらん、長年ダメやった、確かにそうでしたね。もう私は7年も先輩ですけど売れてませんでしたしね、いつも詰められてはりまして、どうして売れないのかとかばっかり言われてですね、売れないもんしょうないやないかって心で言うけど、そんなはいすいませんとしか言いません。だから飲み屋に行ってはですね、そこで私の前でどうして売れないか言われたって、売れへんもんしょうないやないかなと言ってですね、それ会議で言えよってこうね私は思いながら、そこでちょうどサラリーマン川柳でですね、一番こう言われていたのは、焼き鳥の串に上司を刺して飲み、まさしくその通りやないかみたいなですね、感じでございました。38年の病気の人を語るときにどうしてもこの上司先輩が出てきてしまった、変わらないような変わらねえみたいなですね、感じ。またやっぱりこう、そういうことってのは、やっぱりたくさんあるなっていうことをですね、こう思わされるわけです。でこの方にですよ、イエス様がいきなりね横に来て言うんです。しかももう長い間病気であることを知ってから、知ってです、分かってて、決め打ちのようにイエス様ここで良くなりたいって聞かれるんです。もう分かってんのかほんまにっていう感じでありますけど、イエス様は別に彼のこのね感情を逆なでたいとかそういうことではないし、ある意味で単に、大変ですな長渡病でって声かけられたわけではない。イエス様の語りかけっていうのは時としてスパッとですね、あなたの本当の願い何っていうところにこう肉薄する。サメの女性もそうでしたね。本当に乾かない水があるんだけどって。彼女の心の中の一番の求めに対してスパッと行かれる。この38年の人は間違いなくですよ。もういろんなものがね、もう積もり積もってしまって。もちろんあったと思いますよ。病気が治りたいだからそこにいるんですよ。いるんだけれど、いるという思いさえね、どっか埋もれてしまうぐらいいろんなものがねこうね詰まってしまって、素直に出てこないし素直に向き合えないし、それを率直にねもしかすると思い出すことさえ忘れてしまってるかもしれない。そこにイエス様が本当のところどうなんだと、もう一度その一番中核の願いへと立ち戻らせてくださった。良くなりたいのか、まあ、本当にイエス様って空気読まない方ですね。空気読まないでズバッと行かれる方であります。やっぱり神様っていう方は私たちの、まあ、いろんなことをねとよくお分かりだと思いますよ。でも私たちの単なる感覚が保たれるんではなくて、私たちの問題が解決されるように、私たちの現実が変わらないんじゃなくて本当に変化して、本当に生きたら喜びを体験できるように、主は方向づけなさるお方だということを今日覚えようではありませんか。病人は答えます。ご一緒に読んでみましょう。3、はい。病人は答えた。主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。この病人がイエス様に良くなりたいかと言われたら、答えは何ですか。答えは良くなりたいでしょう。本当は それが一番大事な答えだし、一番ストレートに出さなきゃいけない答えですよ。目が見えるようになりたいか、はい見えたいですっていう、これが本当に神様の問いかけに対してまっすぐに向き合うということ。ところがこの男の人だと思いますが、この病人はどう言ったか、いやなんで治らへんか言うたらですね、治らへんのはね、水は動くんです。動いた時何回もあったし、私まだ38年ですからね、まあ、多分ね何回も見たんですよ。動いたー思って行こうと思ったらポチャーって入ってしまったっていう感じで、もうほんまにね、私は行こうと思ったらポチャーもう行かれてしまった、あもうそういう口に私から動かようになってしまいまして、誰も助けてくれませんねんって、結局他の人が悪い、他の人が助けてくれないからこんな現実が続く。ある意味で自分が治らない理由付けをあれやこれやと語っていくのです。安島さん、私たちのこの歩みの中で神様の前に向き合うときにいろんな言い訳はいらないということ、今日は心に刻もうではありませんか。私たちが神様の前に向き合うときにいろいろね、あれやこれや理由付けいらない、なぜかって言ったら神様は私たちの問題を解決できる力をお持ちだからですよ。ああやからできませんでした、これでダメでした、そういうことじゃないよって、解決されたいかどうかって、そこのところ私たちは本当ストレートにこう神様の前に向き合っていきたいのでございます。イエス様はあれやこれやと責任転嫁し、他の人にね責任をなすりつけて、結局自分が治らないことからを何とかこうね言いくるめようとする彼自身、こんなこと言い続けて幸せなはずもありません。そこに主は語られたんです。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。変わらない現実でした。もうずっと続いてきた現実、しかしそこに主の言葉が入りました。起きなさい、担いで歩きなさい。神様の言葉が響いた時です。なんとこの人はどうなったでしょう。8節はパスしていいです。9節前半からいきましょう。3、はい、するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。アメン。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。何がこの人を癒したでしょうか。何がこの人の現実を変えたでしょう。それは神様からの言葉でした。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。神様の語りかけ言葉が彼自身の中に新しい現実を作り出していったのです。私たちの現実を変える最大の力あるものはこの創造主なる神様からの語りかけであることを今日覚えようではありませんか。第一番目に覚えたいことメッセージも言うと、第一ですね、ご一緒に告白しましょう。3、はい、過去のあり方を脱ぎ捨てよう。アメン。このベトザタの池、そこには5つの回廊があった。あるね、このところで象徴的に描いているメッセージはこういうことですね。今までの教えや今までのあり方ではこの人の人生及びここに集まっていたたくさんの辞める人たちの人生は変わらなかったということです。これが今までのあり方、今までの言うならば過ごし方だったし、それこそが唯一のね助けの道だというふうに信じていたことでした。ところがそこには現実を変える力はなかったのです。だからある面この38年の人が水が動くときにうんぬんっていうのは何ですか。これまさしくね、過去のあり方でしょ、今までのあり方でしょ、それを一回言ったって変わらんかったでしょっていう、そういうところをある面主はさようならしなさいと語っておられるのでございます。私たちもこういう言い伝えであるとか、またこういうですね教え、何もこれはですねモーセ五章がダメだという意味ではありません。イエス・キリストというお方を通してですね、その 律法の捉え方も更新され新しくされてますから、そのような恵みの語りかけとして私たちはイエス・キリストご子息として受け止めていく必要があるのでございます。実はイエス様の時代ですね、こういう言い伝えであるとか教えを傘に来てですよ、いろんなことを言いくるめていた人たちがたくさんいました。一つは施しをしなさい、特に自分の、ね、身内や自分の親、それを大事にしなさいという教えは当然聖書にあるわけです。でもこれはね、コルバンと言いましてね、神への捧げ物なんですと言ったら、惜しいなと思う時にコルバンですって言ったら、実はそれを施さなくても良いというような、そういうですね言い伝えがあった。結果どうなったかというと、神様の教えは本当に困ってる人がいたら、本当に悩んでる人がいたら助けなさいよというものだけれど、言い伝えでせんでも良いというようなことですり抜けてしまうと、結果どうなるか、それは神様の言葉をお前たちは保護にしてしまうだろう。マルコ福音書の7章の13節ご一緒に読みましょう。はい。こうしてあなたたちは受け継いだ言い伝えで神の言葉を無にしている、またこれと同じようなことをたくさん行っている。アメン。ある意味で神様の言うならば語りかけがあってもですよ、いやかつてこうやったんですよ、こういうことがあったんですよ、こういうね教えで私たちを受け止めましたっていうようなことからにあまりにもいよいしょいかぶってしまいますと、その神様の言葉自体が持っている力、創造の力というものが封印されてしまって、本当にそこで開かれるべき神様の恵みというものが閉ざされてしまうということが起こるというのでございます。私たちがキリストを信じて歩み出す歩みの中でもですね、私たちがこう老い育った中でですね、常識的にとか、日本人だったらとか、世間ではこういうのが普通だというようなことからがあります。そういう慣習とか、言うならば習慣としてですね、私たちが世間知として持っているようなことからが全て悪いってわけじゃないんですが、でもキリスト信仰においてですよ、あまりにもそういったものに寄りかかって歩んでいますと、私たちが与えられた恵みをですね、無にしてしまう、ダメにしてしまうということが起こりかねないのだということを覚えなければならないのでございます。イエス様はだから繰り返しですね、こういったあたりを取り扱って教えをなさいました。一つは新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れねばならない。なぜか、その新しいブドウ酒は発酵しますね、発酵するときに膨張します。古い皮袋に入れてますと、その古い皮袋はカチコチなので、その膨張に耐えてこう伸びることができないもんですから、あるときバサッと裂けてしまった。そうするとですね、そこからブドウ酒がザーッと流れ出してしまって、結果的にはブドウ酒もそのブドウの、この酒を入れた皮袋も両方ともダメになってしまう。だから新しいブドウ酒が入れられるべきは新しい皮袋であるべきであって、新しい皮袋だったらそれは膨張に応じて伸びていくので、それを受け止めることができる。これはある意味でキリストにある新しい命、キリストにある救いの恵みをいただいたら、それにふさわしい生き方を新しく培っていかなければ、古い生き方で実は過ごしていると破れてしまったり、下手をするとブドウ酒をダメにしてしまう、腐らせてしまうようなことも起こってしまうのだというのでございます。この例え話は実はマルコ福音書から始まり、マタイ、ルカと描かれているんですが、ルカの福音書にはちょっと面白い記述がありますね。今日のところとちょっと響き合うので読んでみたいと思います。5章の38、39です。ご一緒に読みします。3、はい。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れねばならない。また古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない。古いものの方が良いというのである。アメン。この時に、ルカ福音書の一つ特徴としてですね、教えられているのは何かというと、新しいブドウ酒があるのにずっと古いブドウ酒飲み続けたらどうなるかって、こっちでいいやってなっちゃいますよ。新しいブドウ酒を主がくださったらちゃんとそれをね飲む必要があるし、古いブドウ酒を飲むのをやめるということが一つ大切になる。そうしないと古いものの方がいいじゃない、今まで通りこんなもんでやってきたんだからというようなことからに飲み込まれてしまうことも起こりますよ。 私たちの歩みの中でこうした要素というのは多々あるということを知らなければなりません。最近ですね、いろんな日曜学校で学びをさせていただきながら試みていることがあります。何かというと、この新しいブドウ酒、また新しい皮袋としての恵みを受け止めた表現とかですね、物事の捉え方、そうしたものをもっと豊かに、いただきたい。私もキリスト信仰になって40年を超えるですね、信仰生活になりましたけれど、やっぱりそういう中でですね、やっぱこう新しいね、ブドウ酒の、恵み、また新しい皮袋としての生き方に即したその表現というものがやっぱりこう少ないなということをですね、感じるのです。ですから、まあ、ある面、日常の中でそういう表現をこう変えていくということはとても大切なことだということを知ります。今日も学びながら出た一つですが、御心という言葉がありますね。私自身がやっぱりこうお忙だった中では、御心、これ神様のね思いですけれど、これを知るというのはちょっと怖いこと、下手をすればすごく嫌なこと、つまり神様は私の嫌なことをさせはる、私のしたいことはさせてくれなくて嫌なことをさせはるというようなですね、理解が自分の中にあったんですね。むっちゃ古い、考え方だと思います。古い習慣だと思います。こういう事柄を持っていますとですよ、神様の御心を素直に求めて祈るというのはおっとろしいことになりますね。そんなこと知ったらもうクワバラクワバラ、もう逃げるか勝ちやみたいなね、方がマシになっちゃうからです。でもやっぱり、このね、捉え方そのものがものすごく貧困だということも知りました。よくそれを用いたのが、神様の御心を知るとみんなこう献身をしなければならない、牧師になってからもならない。だからよくね、いろんな牧師様になられた方がですよ、おっしゃるんです。私は牧師にだけはなりたくなかったって。私はそれを聞きながら、やっぱりそうかって。ね、もうそういうもんか、牧師というのは。でもある時から思ったんです。そんななりたなかったらならんかったらええやんって。ほんまに思うようになりました。そんな牧師にだけはなりたくなかったっていう牧師さんからメッセージ聞き続ける方の身になってみねえ、そんな、いやいや、たまらんわち思いでなったような人からですよ、神の言葉ありがたいあえて受け止めるのかと、すっごい矛盾をね感じるようになったんです。でもこんなことシャーシャー言うてたんですよ、たくさん、結構いろんな人が。だから私なんか若い頃素直やから、そんなの聞いて、そうなんかやっぱつらいやな、牧師になるのはってね、もうほんまに、だから牧師だけはないとだよな、ほんまやな言いながらね、中高時代を過ごしたと愚かな時代がある。もう本当に残念極まりない。本当なんです。それでやっぱりね、じゃあ牧師になるって時ですよ、私もですよ、検診をするときには後ろ髪引かれまくって検診をした。本当はビジネスをして、年収1000万の約束に飛びたかったけれど、横風が吹いて落ちたら教会でしたみたいなことをよう言ってたわけですよ。横風かってね、感じですよ。そんなね、嫌やったらやめたらええやないやって。そのくせですよ、その献身を決意した4ヶ月後には、父は召されましたから、やっぱり死の御心だったと思いますとか言いながら、そして私が一番最初にやった仕事ってのは幼稚園の送迎バスでしたね。その時送迎バスをしたら、内野車で MK タクシーが前に来るわけです。 MK タクシーが前に来てね、年収600万ボーナス400万、年収1000万だから、またやるとこう運転しながらカーッと来てですね、この稼ぎたかった僕はみたいなですね、思いを持つと、なんでこんなやってんやろなんてことを思っていたっていう、もういじましい信仰でした。恥ずかしい、ほんまに今本当に恥ずかしい。中央チャペル、まあその後牧師になって行ってからですよ、本当に主がね問われたんですよ、そんな嫌な仕事かこれは。 そんなしょうもない仕事なのかって。私自身実は学びを始めてからですね、本当に変わったんですよ。聖書について学び始めた時に、私は今まで勉強ってことをしていたんだろうかと反省するぐらいむっちゃ勉強しました。なんでかって、こんなに面白いと思ったことはなかったからです。だからもう私がこの聖書について学び、またそれを分かち合うってことは、もう私自身がもう人生で最大級燃え上がって、もう心を燃やして、いただいた恵みをお分かちしているのでございまして、いやいや、しぶしぶね、ちょっとあげるって、こんなんじゃないんですね。そんなんじゃないんです。もう本当にね、神様の喜びの中でちょっと行き過ぎました、本当にね、喜びを得ながら掴み直してる、そういう中でね、知ったんですよ。牧師さんたちになんであんなことばっかり言ったかなってね。牧師にだけはなりたくなかったけど、主はなさならしてくださり、一番不得意なものが牧師だったにもかかわらず牧師にされました。神様、使い方間違ってる、それはって、やっぱりこうですね、聞きながら本当思いました。神様が私たちに与えられているのは、その方にとって最も良きことですよ。もうこのことをね、私自身学びをする中で本当に掴み取りました。その時にです、あの言い方そのものは古い、もうあんな言い方したらあかん、時々最近も聞きます、思わずその後、僕は最近ね、だいぶおじさんになりましたからね、キリスト教会でもおじさんの部類で、先輩になりましたから、そういうことをうかつにも言ったね、牧師さんがいたら、ちょっといない言ってですね、横の部屋に行って二度というな言うてですね、指導することがあります。今は偉そうですけど指導もします。でもそれは何でか、私自身思うんです。こんな素晴らしい働きにね、主が召してくださって用いてくださってるなんて、なんて幸いなことかって、もうこの喜びを考えたら、もう他の仕事なんかやってられないっていうね、もうそういうようなぐらい、これは私にとってですよ、私にとってそういう思いで臨ましていただくようになったからです、これが筋でしょ、アメン、ね、これが本当やと思うんです、これがね、新しいと言われることがちょっとね、残念なぐらいです。本筋はこっちですね。だから古い言い方なんてやっぱりね、使わないって、かっこも良くないし、実は本当に情けない言い方である。実はこうしたことが私たちの現地にはたくさんあります。これが本当に古いものを飲み続けないで、新しい神様の恵みを受け止めていく大切な方向性であることを覚えようではありませんか。ぜひですね、神様の新しい恵みを表現する、たくさんたくさんの、ね、言葉を私たち持って使っていくものとなりたいと思います。さあ、第2番目に覚えたいメッセージポイントはこれですね。ご一緒に合格します。はい、主イエスの言葉は新御業を生み出す。アメン。新創造御業というものでした。御業を生み出す。アメン。この38年の男性がですね、病人が癒された、その現実は新しいものが生み出されたということです。今までの言うならば、彼の人生の中で全く生まれてこなかったものがポーンと生み出された。その一番の根本は何かというと、神の言葉でした。語りかけでした。神様の語りかけがそこに入った時に、その人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。今日私たちがいろんな現実に向き合いながら歩んで、また新しい7月を進んでいこうとするわけでありますけれど、今月も主は私たちにそのような語りかけをくださるということを、心開いて受け止めていこうではありませんか。この言葉、まさしくですね、これはヨハネの福音書においてはイエス・キリストご自身でもありますね。そしてこのご自身である、また言葉である、このお方、御子が 実は世界を創造されたということは私たちも知るところであります。ヘブライ書の1章の2節ご一緒に読みします、はい、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの御子を万物の相続者と定め、また御子によって世界を創造されました。アメン。この終わりの時代、つまり今イエス・キリストが現れられた後の時代は、この御子によって、御子を通してこの世界について主は語りかけられ、そしてこの御子によって世界を創造される。まさしくこの38年の病の方が癒され健康になったのも主の創造の御業として表されたのでございます。私たちはこのような主の働きを日ごとに受け止めていきたいと心から願います。ヘブライ書の11章の3節をご一緒に読みします。3、はい。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。アメン。神の言葉によって創造される、もう繰り返し繰り返し、これは聖書が私たちに教えているところでありますし、まさしくまだ現実にないけれど主が語られたらそれはなる。今日私たちが神様の前に受け止めたのはここです。主が語られたらそれはなる。もうちょっと言いましょう。主が語られたことはなったということです。このヘブライ語の用法の中にですね、とても面白いのがあります。未来の話をしているんですけど、完了したと書かれる。未来の話なんだけど完了した、それは実は神様の語られた言葉は皆そのような形なんです。ということは何か、神様ですからなると言ったらなるんで、もう未来だろうがなったと受け止める。実はここにキリスト信仰の大切な要件があります。主があなたを癒すと言われたら、あなたは癒された信じましょう。私たちはそれをもう神様が言われた、だからなったと受け止める。あなたの事業が祝福されると言われたら信じましょう。じゃあ信じて事業は祝福されたという事柄を私たちは現実に掴んでいきます。私たちの家族が祝福されて繁栄するってなったら、もうしたということで、私たちはそれを信じましょう。そしてそれを受け止めて歩んでいく。その事柄の中で、ああ本当に全てのことは神の言葉によってなるということを味わい知る歩みを進めることができるのであります。ヨハネの福音書の1章の3節を最後にご一緒に読みします。3、はい。万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。アメン。言葉によらずになったものは何一つない、ということは本当に主が語られ、主がなると言われた事柄を受け止めていく中で、もうありとあらゆる神様の約束は私たちの現実に形をとって現れてくるということなのでございます。共に私たち、このような主の言葉が御業を創造する、新創造の御業、それは全て神の言葉によってなる、この事柄を体験していく歩みをこの後半期進めていくものとなるのではありませんか。ご一緒にお願いしたいと思います。アバ父よと呼んでお願いします。さん、はい。アバ父よ、天の父様、ありがとうございます。神様のご神が私たちに今日も語りかけてくださって感謝を申し上げます。神様、万物は言葉によってなった、言葉によらずになったものは何一つなかった。神様、あなたご自身が私たちに働いてくださり、そして神様、そういったもの一人一人の現実の中に語りかけてくださる。起きなさい、立ち上がって床を取り上げて歩みなさい。神様、あなたご自身の言葉が神様この人を立たせました。同じように今日も主が語られます。起きなさい、床を取り上げて歩きなさい。主を、あなたご自身の語りかけを受け止め、主の恵みを体験しながら歩もうとしてくださるように心からお願いいたします。届き主の助けとお守りがありますように。イエス様の皆で祈ります。